若い人は尋ねる。スポーツを楽しむには。スポーツは良いものにも悪いものにもなります。それはどんなスポーツをどのようにどれくらいするかにかかっています。スポーツのメリット。健康にいい。聖書は体の訓練には益があることを認めています。テモテ第一、四章八節。ライアンという若者はこう言います。アクティブでいるためにはスポーツが一番です。家の中でゲームをしているよりずっといいと思います。チームワークを育て、心を鍛えることにもなる。聖書はスポーツの例えを使って良い点を教えています。競争の走者は皆走りはしますが、ただ一人だけが賞を受けるとあり、続けて、競技に参加する人は皆、すべてのことに自制を働かせると述べています。コリント第一、九章、24-25節。つまり、ルールを守ってスポーツをするには、自制心と協力の精神が必要だということです。アビゲイルという子はそれに同意してこう言っています。スポーツは、みんなと協力してコミュニケーションをするにはどうすればいいか教えてくれます。友情を深める。スポーツは人を結束させます。ジョーダンは、勝ち負けを競うスポーツがほとんどですが、単なる遊びに留めておけば、友達と最高に仲良くなれます、と言っています。スポーツに潜む危険。どんなスポーツをするか。聖書はこう述べています。エホバは義なる者をも邪悪な者をも自ら調べ、その魂は暴虐を愛する者を必ず憎む。詩篇11:5。明らかに暴力的なスポーツもあります。例えば、ローレンという女性はこう言います。ボクシングの本質は相手を殴り倒すことです。クリスチャンは戦いを避けているんだから、人がノックアウトされるのを見て楽しむことなんてできません。考えてみてください。実際の暴力行為ではないと考えて、暴力的なスポーツをしたり見たりする自分を正当化したことがありますか？もしあるなら、エホバは暴力を振るっていないとしても、暴虐を愛する人を憎むという詩篇11:5の言葉を忘れないようにしましょう。どのようにするか。聖書は、何事も闘争心や自己本位の気持ちからするのではなく、むしろ他の人が自分より上であると考えてへりくだった思いを持ちなさい、と述べています。フィリピ2:3。もちろん、チームに分かれて行うスポーツには、ある程度の競争がつきものです。しかし、何が何でも勝ちたいという態度は、楽しみを奪うだけです。ブライアンはこう言っています。すぐに競争心が芽生えます。だから、上手くなったらその分、もっと謙遜さが必要になります。考えてみてください。クリスという若者はこう打ち明けました。毎週サッカーをしていますが、怪我をすることもあります。それで、次のことを考えてみましょう。どんな時、怪我をしやすくなるだろうか。怪我をしないようにするには、どうすればいいだろうか。どれくらいするか。聖書は、より重要な事柄を見極めなさい、と述べています。フィリピ1:10。霊的な事柄が第一になるように優先順位を定めましょう。スポーツの試合は、プレーするにしろ、観戦するだけにしろ、大抵長時間続くものです。ダリアは、母とはどれくらいの時間テレビでスポーツを見るかで、よく意見が衝突しました。母は、私にその時間をもっと有効に使ってほしかったんです、と言っています。考えてみてください。自分の優先順位について親からアドバイスされたとき、それに耳を傾けますか？トリーナという女性はこう言います。私たち兄弟が、やらなきゃいけないことをやらずにスポーツを見ていると、母は、選手はあなたたちが見ていてもいなくても給料をもらっているわよね。じゃあ、あなたたちに給料を払う人はいるの？とよく言っていました。 母が言いたかったのは、選手たちはすでに仕事についているけれど、私たちは宿題や他のやるべきことをしないと、将来自活できなくなるということです。つまり、スポーツをしたり見たりするのを、生活の中で一番大切なことにしてはいけないと教えていたんです。若者のコメント。
スポーツは体のトレーニングにもなるし、幸福や健康にもつながります。それに、うぬぼれない勝ち方、潔い負け方を学べます。アビゲイル。
スポーツは大好きです。でも、自分がしなきゃいけないことよりも大事じゃありません。僕にとって試合を見ることは自分の仕事をちゃんとやった時のご褒美です。だからまたやる気が出るし、まず何をしなきゃいけないのかもわかります。デブン。